思春期って自分に合ったなって感覚あります？
高校の時に勉強嫌になって親とめちゃくちゃ喧嘩した時期ありましたね。
でも結構やっぱ多いんじゃないですかね、勉強絡みで。今日はですね、思春期に向き合う学びの深い会にしたいと思います。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。本日のコーナーは今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と庭のどちらかが選んだ漫画1作品について語っていきます。語りたいポイントのために軽くネタバレはしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください。はい、ということで、
はい、
今日はなんくるなんないという漫画を持ってきました。
沖縄っぽいですね。
正解です。
ありがとうございます。
正解です。ですね、あの先生がですね、この作者の先生が、
うん、
ちょっと漫画をですね X に載せてたんですけれども、
はい、
そこで書かれてた紹介文がですね、
うん、
娘に訪れた思春期がとんでもなかった話というふうにあの掲載されています。
なるほど。
で、舞台がですね、佐島さんがおっしゃったようにのどかな沖縄でございまして、うん、
のどかなね。
はい、のどかな。
はいはい、いろんな側面がありますからね。
で、そこで、父と娘2人で暮らしている比嘉親子が、まあ、この作品の主人公でございますと。でですね、その思春期を迎えた13歳の娘春子、
うん、
でその春子に手を焼く、父雷吉。
雷吉？
雷吉、はい。
おお、かっこいいな名前。
雷の吉と書いて雷吉です。
おお、そうでしょうね。
いや、分からへんや、他にもあるかもしれんや。
まあそうやろうなと思いながら聞いてたらマジでそうやったから。
そうですか。はい、そうです。で、まあよく揉めたりしてるんですよ、お父さんと娘でね。
まあまあね、
うん、
親と子供ですからありますわ、はい、そら。
で、まあ春子も思春期を迎えまして、
はい、
なんか自分では生物として次のステージに上がっただけとかなんとか言ってるんですよ。
なんかその次人類滅ぼしそうな感じするな、その言い方。
みたいなことを言ってるんですよ。
おうおう、なるほどね。
で、まあお父さんからしたら、まあなんて難しい娘心なんだと。
はいはい。
わけ分からへんわ、もう最近の言ってることやってることが。
お
う
お
う
お
う
お
う。とか思ってると、なんか娘の行動というか、様子がさらに不可解に。うん、みたいなスタートなわけでございます。
え、ほんまに人類を滅ぼしに行く感じってこと？今の含みを持たせてる。
まあまあ、ちょっと聞いていきましょう、今日はね。はい、
ほんまに次のステージへ進んだ人類やったみたいな風に聞こえるけど。
おお、佐島さん今日は鋭いかもしれないですね。
あ、任せてください、コロナ明けやから。さえ渡ってますよ、もう。余計な思考がなくて、ね、
あ、そうですか。
うん、
はい。で、あ、そうそうそう、事前にちょっとですね、今日1ポイントだけ言っておきたくて、
はい、
あの今日の後半はですね、ちょっとだけ真面目な話になるかもしれないんですけど、
もういつも真面目な話してないみたいに思われるけど、
してない。してない。
ああ、そうなんや。
はい、まあそこそのあたりはご了承くださいということで。
病み上がりにはきついかもしれない。
じゃあいきます。
はい、
今日話したいのがですね、
うん、
娘がサイキックになったらどうしようです。
はあ、
何何何、そっかって何？
そうか、
どれに対してそっかなの？
あ、いや、なんか累計3回目やなと思ってこの方。
佐島さん、そうやってね、ちゃんと話を全部聞かないまま判断してはいけませんよ。
ああ、それはそうやな。
はい、
それはそう。うん、
まあ
聞こう、
続きを聞いてください。
うん、うん、他にやることもないしね。
暇やから聞くみたいな言い方すな。で、本題に戻りますが、
はいはい、
まあ、そもそもですね、私やはり、
うん、
今娘をね、子育てをしておりまして、
はい、
やはり思春期を恐れています。
お、
第二次成長というんですかね。
はいはい、
まあおおよそ12、3歳頃からと言われてるのかな、大体。
おうおうおうおう。
で、まあ、まだうちの娘はそんなに大きくないんですけれども、
うん、
まあ、絶賛パパイヤ期を食らってまして。
あ、もう反抗期なんや。
あの、まあ、厳密に言うと多分反抗期ではないと思うんですけど、
犯行に値しないってことまだ。
まあ、
犯行というほどでもない。
犯行したいと思って犯行してるわけじゃないんだろうなとは思うんですけど。
何そのなんか自我がないから犯行ではないみたいな。
これはね、正しい情報かはわからないんですけど、お父さんのことを嫌になるみたいな、
うん、
まあタイミングがあるみたいなのが言われてたりするんですよね。なぜかお母さんに懐いてるけどお父さんのことは嫌みたいな。
あー、なるほどね、
うん、まあ、みんながみんなそういうわけじゃないと思うんですけど、そういう状態のことをパパイヤ期と言うんですよ。
なるほど。
で、まあ、それはいわゆるその思春期に訪れるものとはおそらくちょっと毛色は違うと思うんですけど、
はいはいはい、はい、
まあ、それを食らってるわけです今。
髪の色が気に入らんとかそういうのじゃない？
いや、髪の色はこのピンク色に染める前もそうやったんですけど。
あ、そうなんや。
そこは関係ないんです。
変えても変わらなかったってこと？
うん、変えた時は興味津々で赤とか言ってましたけど。
おお、よかったやん。気引けてる。
違うね。そういう話じゃなくて。
はいはい、はい、
まあ、パパイヤ期を食らって結構ショックを受けてるわけですよ。
なるほど。
うん。まあでもこの調子でいくと、
うん、
思春期やっぱやばいと思ってるんです。
今でこれやから。
そう。
自我を持った後どうなるか。
今も自我あるから。
ああ、そう、あるんか。いや、僕の中の庭さんの娘さん、まだなんかずっと赤ちゃんのままなんですよね、なんか。
あ、まあ、
写真とか見えひんから。
ああ、そう、まあ、そんなわざわざ見せはしないからな。
そうそうそうそうそうそう。あんまそのプライベートのアップデートないからさ、庭さんは。僕はね、お父さんの写真とかお母さんの写真とか、たまに庭さんに送りつけたりしてるけど。
いや別に 見たかったら送るけどそうでもないでしょってい
う。うん、そんなやな。ごめんやけど。
自我はある。アンドロイドでも何でもないからもうすでに自我はあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、これを踏まえてもこの 12,3 歳の思春期まずいんじゃないかと。
なるほどね。
今回のですね、ナンクルナンナイを読みまして、
はい、
不安が増大したので話をしたいと思います。
おー、もうでもな、もうその時になってみひんと分からへんから。
まあ、不安はでも聞いてほしいものじゃないですか。
いけるよ。いけるいける。
違う、はい、じゃあ終わりますにならへんよ、それじゃ。いけるってならへんから。
うん、そうなった時に考えよう。
じゃあ聞いてから考えてよ。
聞いて、あ、分かった分かった。
聞いてからどうしたらいいかを考えて。
あ、分かりました。
根性論でいけるって言わないでください。
おう、サイキックとか言ってたしな。お
う、そうですね、この作品ですね。ハルコ、主人公のハルコはですね、思春期を迎えるとともに、
はいはい、
サイキックを発言してしまうんですね。
へえ、いいやん。
いや、良くないと思うんです。良くないと思うんです、これ。
そうなん？
はい。まあ、なぜかというと、
うん、
これ最初のポイントなんですけど、
うん、
思春期とサイキックの相性は最悪やと思ってるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
まあ、思春期成り立てで、そのハルコがサイキックを発言するんですけど、まあ、サイキック成り立てなんで、
うん、
ちょっと力の、なんて言うんだろう、コントロールが不安定なんですよね。
ああ、なるほど、そうか。サイキック層とは違うわけや。
そうそう、サイキック層の災難の彼は、うん、なんて言うの、もう天才なわけですけど。
生まれ落ちた瞬間から使えてたから。
うん。
よかったけど。
そうらしいんですけど、ハルコは発言したてなんで、初心者なんです。
はいはいはいはい。
で、そうすると力がすごい不安定なんで、お父さんの雷吉はですね、やっぱ心配なわけですよ。
うん、まあね。
だそもそも得体の知れない力だからね。
そうっすね。てか、まあでもそこ父親に打ち明けるんすね。こういう能力あんねんけど、みたいな。
まあ、どちらかというと、この雷吉との関係性のせいでサイキックが出ちゃったのかなと思うところもあるんですよ。
どういうこと？なんかショッカーの研究とかしてたんですか？
違う、
雷吉が。
それ関係性って言ってりゃ別に雷吉がさ、なんかその、うん、人造人間を作ってるとかそういう話ではなくて。
いや、わかんない、僕庭さんの話しか聞いてへんから、親との関係性のせいで超能力が目覚めるってどういう関係性やと思って。
まあ、雷吉とハルコがすごい仲が悪いんで、なんかハルコがすごいやっぱ鬱憤が溜まってるんですよね。
あー、なるほどね。
うん。で、なんかこう、感情が爆発するとともに、ちょっとこう、サイキックとしての力が出ちゃったみたいな。
はいはいはい。モータルコンバットのケイノーと一緒や。
そうなんかな、知らんけど。
映画を見てください、皆さんぜひ。
モータルコンバットね。
モータルコンバット、はい。はい。ちょっとグロいので気をつけてね。
グロいんや。
はい。
まあ、そういうのもあって、
うんうん。
やっぱ、雷吉、お父さん心配で、ハルコを管理しようとするんですよ。
あー、よくないですね。
まあ思春期の人からするとやっぱそうなのかなって感じですけど、はいはいはい、うん、でも危険なわけじゃないですか、力不安定で、
まあね、
もしかしたら他の人を傷つけちゃうかもしれないし、
せやね、せやね、
そう、自分の体だって傷つけちゃうかもしれない、
政府に利用されるかもしれんしね。
あ、まあそれも一つそうですよ。
うん、
絶対人体実験されるやろ
う
しね。
いや、そうそうそう、絶対するよ日本政府は。
ちょっと待って、なんかそういうヒーローつけんのやめて。やめてよ。
いや、日本に限らない、政府は絶対そういうことをするんですよ。
あ、そういう言い方にしといて、ギリ政府にするわ。
でもなんかせえへん政府いないっすよね、フィクションの作品で。
そうやね、やっぱ
なんか、あ、そうなんや、好きにしてたらっていう政府あんまいないっすよね。
まあ巨大すぎる力は管理したくなるのが政府ですからね。ま
あ
ま
あ、そうだね、うん、そうだね。ああ、
でやっぱそう、佐島さんの言ってた通り、その思春期の子供って親に管理されたくないわけじゃないですか、
うん、いや、まあまあそうね、まあ、子供に限らずだと思いますけどね、う
ん、まあもちろんね、
人に管理されたい人ってね、
うんうんうん、
まあ、場面にもよると思いますけど、
うん、
生活の全てをってなるとちょっとね、窮屈な感じしちゃいますもんね、
うんうん、まあ、特にあの子供の頃、小さい頃やったらほとんどその親との生活やから、
うん
うん、あんまりこう不満に思うことはないんでしょうけど、少しずつね、うん、こう外に出ていくにつれ管理されるっていうのが嫌なことだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからめちゃめちゃ揉めるんですこの二人、
はいはいはい、
やめてくれ、管理すんなやめてくれって言っても、お父さんもなかなか引かないわけで、でもまあここからまず思うのがですね、こう娘がサイキックになったらどうしたらいいんやろうねっていうのがありまして、
丹羽さんのこのなんかリアルな悩みとして、ね、
そうですそうです、はい
はいはいはい、現実に起こる可能性がある悩みとして、
そうですよ、
サイキックになったらどうしようと、
うん、
なった時に考えよう。大丈夫大丈夫、なった時に考えよう、それは。
まあそれでいく、いい、それでほんまに。大丈夫かな、
これほんまになった時、なんかほらあの時考えてたらよかったのにみたいななるのを考えると、
うん、
今考えとこうか。
今じゃあ どうしたらいいんかな、サイキックになって、まあ、管理はされたくない、
いや、重大な力には重大な責任が伴うんだよって言って、それだけでいいのに。
いや、さっきからその映画のなんか小出しにしてくんのやめてよ。
映画じゃないです、アメコミです。管理はでもいずれにせよ良くない気はしますけどね。
あ、でもどうするのよ。
あ、でもそれはなんか一人の人間として見てないじゃないですか、管理って。
あ、
その自立した人間として見てへんから。
まあまあね、
うん、やし、なんかゆくゆくは自分がいなくなることを思うと、管理ってあんまり現実的じゃないなと思うんですよね。
あ、
持続可能じゃない気がする。
どうするのが正解なんやろうね。
だからその一人で生きていく術を身につけさせるしかないんじゃないですか、
ね、おお、
それは。
なるほどね。
最初からじゃなくても、
うんうん、
ゆくゆくは一人でその能力を使って、
うん、
わからん、悪人をしばき回すとか、
うん、
何でもいいんですけど、うん、そのやりたいことを叶えられるようにするしかないんじゃないですか、やっぱり。
ああ、まあ自立に向けて鍛えてる、あげるというか。
だって親の大きい目標ってそうじゃない、こう子供の自立に向けて。
ああ、ああ、まあもちろん、ね。
補助輪的な感じでね。
それはそうですよ。
いてあげるみたいな。なんか役割の一つな気はしますけど、
ね。ああ、そうやね。まあそれは正しい、そうやと思いますわ。
ああ。自分もサイキックになったらええんか、そしたら。
あ、
うっぷんをためて。
いや、でもサイキックは、そのなりたくてなれるもんじゃないと思うんですよ。
あ、でも努力は大事じゃない。
どうなんだろうな。
あ、ハルコ、ほんまお前ムカつくな、くそーって言ってたらこう爆発してサイキックになるんじゃない。
あ、
同じ血筋なはずですもんね。でもあの母方の力の可能性もあるの。
それはありますよね。
いや、そうか。
あ、
こういうのなんか血とか関わってそうやもんな。
まあまだどうなってるのか僕も読んでる中であんま分かってないんで。
え、丹羽さんはどうしたいんですか。でも、
あ、
娘さんが、丹羽子がなった時に、
いや、これね、ちょっと実は次のポイントに関わってくるところで、
はい、
結局は筋トレするしかないのかって思ってるんですよ。
そのネタはもうシーズン2の一番最初にやった。
違うから、なんかさ、パクリみたいな言い方やめて、観点が違うから。
あ、そうなんです。筋トレは最強のソリューションであるってことではないんだ。
いや、筋トレは最強のソリューションであるは佐島さんのネタでもないしな。
ネタでもない。
別で言ってる人がいるから、それは
幽霊にも使える。あ、だからサイキックにも使えるってこと。
まあそういうことなんだろうなと。
なるほどね。シーズン2の最初では幽霊に対しても幽霊になっても筋トレがいいよっていう話をしたけど
僕あれ認めてないけどな。
でも今回認めた形になるよね。
いやこれはまたちょっとね話がありまして、佐島さんね、はいはい、さっきその父親の方もサイキックになればいいんじゃないかっていう話もありましたけど、うん、まあなれるかなれへんかそれは分からんじゃないですか、うん、まずね、
うん、
で、まあ、今までここまでの話してきた感じやとお父さんの来吉は戸惑ってると思われるかもしれないんですよ、
うんうん
うん、けどまあね娘がそのサイキックになってもうたと、
はいはい、
ああどうしようみたいな感じに受け取られたかもしれないんですけど、
うん
まあ、もちろん最初はそうやったんですけど実はそうじゃないんです。
知ってたってこと？
いやサイキックについてはめちゃめちゃ驚いたんですけど、お父さんの来吉ですねめちゃめちゃ強いんです、
うん、あ強いん
です強いんですこれが、はい、
何に強いんですか？
あの人として強いんです。
人として心が肉体が
肉体かなどっちかというと
肉体なんや。
はい、ですね、陸上自衛隊随一の精鋭部隊である元空挺レンジャーのメンバーでございまして、うん、お
すご
そう。だから来吉自体がめちゃくちゃ強いんですよ。
へえ、はいはいはいはい、はい、
だ冷静な分析力もあるし、
うん、
でまあなんていうんだ、人と戦うというか敵と戦う対抗できる肉体も持ってるし、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ言うたらサイキックにもひるまない強強のお父さんなんです。
いや空挺レンジャーたちがサイキックにひるまないかどうか知らんけどな。
まあでも来吉はひるまないのよ。
来吉はひるまないのや、
まあ、強いから
強いから、
まあ、なんならちょっとサイキックと戦うぐらいのパワーを持ってるんで。
ああまあでも確かに映画とかでも大体あの、いや彼はネイビーシールだからって言ったら大体片付けられるもんね。強さの根源みたいな。
ネイビーシールは何ですか？
特殊部隊。
特殊部隊。
海軍の特殊部隊。
海軍のね。
うん。
まあそういう存在なんですよ。
はいはいはい、はい。
でもそれを見てると、まあ、結局僕も体を鍛えるしかないのかっていうなったところはやっぱあるんです。
ああ、まあ健全な精神は健全な肉体に宿るということね。
いやまあ単純に強くないとサイキックのパワーに向き合えへんから。
ああ、肉体で追いつけるんかな？サイキックのパワーって。
うん、まあ、サイキックのね、なんていうか、パワーの種類にもよると思うんです。
ああ、
種類にもよると思うんですけど、でもまあ、肉体があれば対抗できることはやはりあると。
ハルコさんは、基本的にはどういうサイキックを使うんですか？
あんまりね、はっきりまだ分かってないんですけど、いわゆる、念動力みたいな感じなんかな？ハルコの場合は。
物をこう動かしたりとかできるってこと？
物を動かしたり物を壊したりとか、
はいはいはいは
い、いう力なのかなという感じなんです。
なるほどね、
うん、
それは力的には結構そんな硬いものもいけんねやみたいな感じです。鉄とか
なんかちっちゃい島じゃないけど岩みたいの爆発してたかな。
それ筋肉じゃ無理やろ。
いやでもそれは直撃したら確かに持たないかもしれないけど、直撃しないように立ち回ればいいわけですよね。
避けるってこと？
まあまあそういうことですよ。
ニワさんちょっとそのサイキックの娘とこう相対するにはあまりにもバトル脳すぎる気する。
そうなんかな。
お、なんか当たらんかったらええやんみたいなさ。
いや当たらなければどうということはないってやつよ。
いやあんまり見たことないでしょガンダム。
見たことない。
言ったらあかんです
よ。ゲームしかしたことない。
まあゲームやってたらいいか。
ゲームよく言うからあいつら。
確かにね、確かにね。いけんのかな筋トレだけで。素早さとかも必要ってことですよね。でも、
あもちろんそれは身のこなしとかね、素早さ、はいはいはいはい、もちろんそれはそうですよ。
まあ、筋トレっていうか戦闘訓練が必要なのね。
まあそういうトレーニングが必要なのかな、トータルの。
筋トレだけではちょっとダメそうな気がする。
あ、そうね。じゃあ戦闘訓練ということにしておこう。
戦闘訓練、
うん、
その戦闘訓練を積んでる時間をちゃんと娘との時間に当てたら結局大丈夫そうな気すんねんけど。
いやまあでもわからないじゃないですか。
そうでもない。まあまあそうね、そうね、うん
うん、
別になんかこう交渉で決裂する可能性あるから、
ね、そうそうそういうことよ。
全然、
うん、
そういうことか、
うん、まあどこまで至ったんですけど、
はい、
まあ正直そんな訓練というかねトレーニング、はい、まあ、そこまでちょっとやっぱ頑張れないかなと思ったところあるんです。
何この話、ちょっと待って。今めちゃくちゃ頑張っていっぱい考えたのに。でもこの案もともと捨て案なんですよねみたいな。
いやだって
やめてくださいよ。
頑張れる？そんな戦闘訓練やれる？
その娘がほんまにサイキックになって、
うん、
もうそれをやらないと親としてのこうなんていうか責任を果たせませんみたいな、
うんうんうん、
それが一番ベストのやり方なんですって、
うん、
なんか自分でも納得いってたらやるしかないんじゃない。それは
でもそれはあのサイキックになってからじゃ遅いよ佐島さん。
今から
そう、そういうこと。そりゃそうじゃないとね。
ああ、まあでも他の可能性もあるからな
そうな、
サイキック以外になる可能性も全然あるわけサイキックになれるんやった
ら、まあ、そんなこと言い出したらキリないやんかモンスターとかなったらどうすんの。そうそう、
いや、もうあらゆることにこうもう備えておくしかないよそれは。
そうなん、そうなんかな。そうだ、そ
筋トレ全振りはちょっとだってサイキック全振りすぎるじゃないですか。
あ、まあ、
そう、娘サイキックルートのにちょっと全振りすぎるから、
うんうん、
それ全体的にこうなんか振っといた方がいいんじゃないですか。その、
あ、そういうことね。
リスクマネジメント的には、
はいはい、分散させといた方がいいと、
うん、そうそうそうそうそう、
そうか、
うん、
まあとはいえね、ちょっと戦闘訓練は僕には無理やなと。
ああ、まあいいですよ、なんかその、うん、捨てるっていうルートが決まってるんやったらもういいですよ抵抗しないでさ僕は。
いけそうやったら行くって言うてるけどやっぱ無理やなって思うから
あ、そう、
うんうんうん、筋トレだけならまだしも戦闘訓練とか言われたらさちょっと無理やなってやっぱなるでしょ。
いや結局だって丹羽さんの筋肉の使い方がバトルやったからさそれは筋トレだけではちょっと足りひんのちゃうかなと思って
仕方ない、サイキックとはバトルになるしかないからね
まあそうなんか、対話大事だと思うけどね
まあ対話できない時のバトルですから。
まあそうやな。
で、まあ以前までならここまで話して、
うん、
なんか佐島さんにで対策はとか、
いやもうなんか結局何をやる気もないんだなと思って僕諦めてたよ
なんか恐れてるポーズでしょとかね、今までは言われてきたわけですよ。
うん、言われてたし、言うでこのままやった
いや今回は一味違います
嘘や
はい、
成長してる。
ここでテーマ改めまして、
え、嘘、そんなパターンあんねや。
お父さん逃げたくなったけど、うん、思春期と向き合います、うん、
え、戦闘訓練が嫌すぎ
て戦闘訓練は無理やからまあこの思春期と向き合うっていうのがそもそもなんでなんかっていう話をしたいんですけど、
あ、はい、
さっきもちょっと喋りましたけど、作品を、うん、この作品を見る限りサイキックを発言するのってなんかやっぱりね、感情の高ぶりによってみたいなことが多いのかなと思ったんですよね。
おお。
で、佐島さんさっき映画のね話もされてましたけど、やっぱ結構あることなんちゃうんかなと、
はいはい、うん、感情が高ぶることはってこと？
感情が高ぶることでそういうサイキックみたいな能力が発現してしまうみたいなね。
はいはいはいはい、はい、
じゃあ逆に言うと、うん、思春期を爆発させなければサイキックになる可能性を減らせるかもしれんなと思って、
お
ー、その根本解決に向かったわけですよ。
対症療法じゃなくてね。
そうそうそうそう、原因療法かな、いいかな、ということですね。今回思春期についてちょっと勉強してきました。
へー、そうなんや。
はい、
はい、
まあ、いくつかあの資料というかね見てきまして、
うん、
まあ、例えば厚生労働省のなんかページがあったりとか、
うんうん、
またなんか京都府のそういうページがあったりとかを勉強してきまして、
京都なんや
まあ
そこは一番信頼を置いている都道府県京都。
多分あの Google の位置情報の関係で京都府が早めに出てきただけなんですけど
まあ京都人にはこれ見しといたらええやろって Google に思われた京都府のホームページ
まあまあそういうことだと思うんですけどまあいろいろ勉強してきまして、まあそれを踏まえてちょっと思春期について話したいなと思います。
はい、
まずですね、まあ、思春期というものはどういうものなのかということで、
はあ、はい、
これがあの、まあ、言葉を使うとですね、自我同一性を確立させる時期らしいんですよね。
はあ、
なんか説明すると、自分が何者なのかみたいなのを知りたい、まあ、それを確立したいみたいな気持ちが芽生えてくる時期であると。
はいはいはいはい、はい、
で、あの親とは違う一人の存在だみたいな風に、まあ、その中で思うことがあるんだそうです。
うんうんうん、
で、まあ、それによって親の言うことに矛盾や不合理さを感じたりすることで、いわゆる反抗期みたいなのが起こるんですって。
おお。じゃあ丹羽さんが理不尽なこととか矛盾をはらんだことを言わへんかったら、 そういう風にはならへんってこと？
あーでもないみたいなのでちょっと解説していきますね。
そうなん、解説ちょっと、ね、今日漫画の話じゃないの？
あの後半はちょっと真面目な話だ。漫画の話ももちろんありますけど、ね、
真面目な話なんかあの漫画に対しての真面目な話だと思ってたら厚生労働省とか京都府行っちゃったよ、う
んうん、今日はあの後半は思春期の話をしながらね。
あ、そうなんや、はい、ああ、
その思春期を理解する上で大事なポイントがあるらしくって、
はい、
まあ、一つ目が良化性。
良化性、はあ、
なんかね、例えばなんですけど、うん、些細なことでなんかお母さんとかを罵ったり、
うん、
なんか物に当たってたりしてた子供が、うん、なんかほんの数分後には親にベタベタ甘えるという仕草を見せるといった、なんか一見矛盾した態度のことを良化性っていうのかな、そういう心理状態のこと。
この間焼肉屋さんで見た、それ
見たの？
見た。
どんな状態やったの？
お母さん、お父さんと、あと娘さんかな、
うんうんうん、
で言い張って、
うん、
でなんかあの水なんかその飲むみたいな感じでこうお父さんが娘さんに聞いた、
うんうんうん、
その水を入れてくるけど、
うん、
お前も飲むかみたいな、
はい、
とかなんか言っててんけど、なんかいやもうそんな水飲んだりとかせんでええからもう早出てこやみたいな。
おなるほど。
もうええやん、なんか食後の一服とかええねんみたいな、うっざいわみたいな。
いやめちゃくちゃ反抗期やな
言ってたんすけど、
おうおうおう、
結局その後ずっと談笑して僕らより長くいたんですよ。良化性やこれ。
あ、でもまさにそういうことみたいなんです。
そういうことなんや。
そうそうそうそう、
あれ、あれは思春期ならではの現象ってこと？
まあなんか特徴としてこういう特徴が出やすいらしくって。
なるほど、思春期によく見られる特徴。
そうそうそう、
あ、思春期やったんや
な。そうやね。
お
う
お
う。でこのなんくるなんないでも、あの春子は基本的には来吉のことをもうずっと嫌いって言ってるんですよ。
はいはい、
あんやねあいつもっとしわみたいな感じなんですけど、
おベースそっちなんや。
ベースそっちです、はい、
はいはいはい、
でもやっぱりなんかいざという時に父親が駆けつけてくれたりするとめちゃくちゃ嬉しそうな態度を取ったりね、うん、
あ
でもそれってやっぱ矛盾してるじゃないですか、状態としてはね。
まあまあ一見ね、
そうそうそうそう、
うんうん、全然なんか両立可能そうではあるけど、
うん、
そうね、うんうん、まあうざいけど嬉しいみたいな、
うん、でこれが根本のところはその親から自立したいけれど離れることに不安も感じるからすごい行動とか心に揺れが出るんですって。
なるほどね。
だから不安定な、まあ明らかにさっき怒ってたのに今普通やんみたいなのがこうブレたりしやすいと。
は
あ
は
あ
は
あ、焼肉のはまさにそうだと思います。
あの一瞬で
そうそうそう
私をこの店から出してくれから親と話すの楽しいなってた
とね。そうそうそう、やっぱり安心するなみたいなね。
あの、あでもそれ知った上でその現象に出会ったら、あこれは良化性だってなんかこう僕もなんか理解できるから、
そうそうそうそうそう、
勉強になったわ確かに、
うん、だから春子と雷吉を見ててもあそうなんだなっていうのを理解できるというかね。
オッケー、じゃあ次からは僕もそれを見た両親に対して、あれ知ってる？良化性って言うんやろ、言うわ。
なんか自分の子供から言われるのなんかあれやな。
思春期の子ってああいう風になんねんな。って言うわ。
いや、それ多分カウンターで、お前もそうやったでって言われるかも。
まあまあまあまあまあ。うん、あの外でなんか親と一緒におるとこ見られたくないみたいなのもなんかそうなんかな、自立してる風に見られたいみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうかもしれないですね。
あったりするんですかね、
うん、親に依存してるちょっと恥ずかしいみたいなね、うん、
あそうか、なんか逆に大人になってから別に親と一緒におるとこ外で見られるの対して何にも思わへんのは、
うんうん、
もう自立してるからってことなのかな。
その可能性はあると思いますね。
あ、うん、なるほどね。
そうそうそう。
あ
でこの春子と雷吉すごい仲悪いんですけど、
うん、
なんか雷吉がその自衛隊に勤めてたのもあってなかなか春子と小さい頃一緒に過ごせなかったんですって、
う
ん、
あ
そういうのが
あるらしいですね。そういうのね、
うんうん、あったみたいで、あ、まあ、これがちょっとなんて言うんだろう、二人の不仲につながってるんかなと思うところが僕ありまして、
うんうんうん、
この、まあ、良化性って言いましたけど思春期を迎えるまでにその親と子でいい関係を築けてればなんていうの、不安な時は親に頼ってくれる甘えてくれることがあるかもしれんのですけど、うんうん、そうじゃない場合、あんまり仲良くない場合って、うん、まあ倹約になりやすいのかもなと、
は
あ
は
あ
は
あ、なんか別に、まあ、生活的には依存してるけど精神的にはお父さんにはもともと依存してない、
うん、
で自分自立したいから、いやお父さんなんか嫌みたいな、
はいはいはいはい、
のがその雷吉と春子の間で、まあ、ちょっと関係の悪いところにつながってるんかなと、
う
ん、
なるほどね、
うん、
ああでも丹羽さんずっと家おるよね、
まあ、あの在宅で働いてますから、で子供といる時間も結構長めではあります。
今丹羽さんと一緒にずっと時間は過ごしてるはずの丹羽子さんが、
うんうん、
思春期になってめちゃくちゃこの春子、
うん、
みたいになったら、じゃあどうしたらええんやって感じするな。
まあそのパパイヤ期と反抗期は違うかもしれないからね。
まあまあそう、
今嫌って言ってるけど、まあ、思春期になった時は大丈夫かもしれないから、うん、それはまだ分かんない。
確かに確かに、それはそうやね。
そうそうそう、
いやでも今一応思春期でなんかこうね、こう娘さんがサイキックになった場合やばいっていう話をしてるから。
いやでもこれはならないように思春期を学んでるから。
そういうこと。
そうそう、
学んだら防げるもんなんかな。
確率は減らせるはずや、これは。
まあまあまあ、まあ、うん、どうなんやろう、うん、
春子と雷吉を見てたらそう思ったんで。
あ、そうね。知ってたら防げたこともあるはずだと。
そうそうそうそうそう、
なるほどね、はい、なるほどね。まあでも原因って一個じゃないやろうからな、こういうの。
まあもちろんね。
ね、
うん、
うん、まあ、難しいけど、まあまあでもそういうことなのね、
うん、でちょっと思春期の話に戻ってきまして、うん、
はい、
もう一個やっぱ特徴のポイントがありましてですね、
うん、
二つ目のポイントが発達課題をやり直す時期みたいなことを言われていて、
はあは
あ、作中の春子は、まあ、お母さんがいないんですけど、
うん、
お母さんがいないことに対しての扱いについてちょっと昔からやっぱ思うことがあって、
うんうん、
で一人前になりたいみたいな行動が多いんですよね、
うんうんうん、
強くならなきゃみたいな、
はいはいはい、
で思春期の頃その不可解な行動するみたいな話をしましたけど、
はい、
なんかねそういう行動とか心理状態ってなんか子供たちが今の自分の課題をやり直す過程で現れるサインみたいなものだと考えられるらしいんですよ。
はあ、
例えばいわゆるなんだろう、親の言うことをよく聞いてくれるいい子であった子供が自主性を獲得しようとするときに、
うん、
その反動でめっちゃ反抗的な態度が強く出たりするみたいなのが、なんて言うんだろう、うん、その課題をやり直す上で出てくる行動として見られるみたいな。
はあ、なるほど。
だから自分がこう大人になりたいっていうときに自分の中で多分これが課題やからそれを克服したいっていうのが奥底にあって、
うん、
それを克服するためにちょっと度が過ぎた行動になってしまうみたいな、
うんうんうんうん、
みたいなのが思春期の中で出てくるっていうのが言われてると。
へえ、で春子はじゃあどういう感じ具体的に出てくるんですか？
だから春子はさっき言ってたようになんか一人前になりたいみたいな思いが、
うん、
そう強くなりたいみたいな思いがあって
うん、
過ごしてきてるんやけど、やっぱその課題を克服するために自分で考えたいとか、
うん、
自分が一人前で何でもやれるようになりたい、
うん、
みたいなところからもう雷吉に何か言われたくないみたいな気持ちになるなってるみたいなんですよね。
難しいな。
難しいんですけど、
まあなんか自分にこれ足りてへんなって思うことが何かしらあって、
うんうん、
それに対して過剰にこうまあ、なんかそれを獲得しようとして何か過剰に行動に出てしまうっていうこと、
うんうんうん、みたいなことなんらしいんですよね。
あ、まあでも確かに13歳中学生とかぐらいになってきたらなんか周りの子はこれできるのに自分これできてへんかもみたいなとかもまあ全然あるでしょうし、
ね、うんうん、そうそうそうそうそ
う、うんうんうん、なんかまあ言ったら、まあ、中学まだないかもしらんけどこう早めにバイク乗る子とかも行ったりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
そういうのを見てなんかあ俺取り残されてるかもとか、
うんうんうん、
なんか大人になれてないかもみたいな、俺まだ子供なんかもみたいな思って、まあちょっと過激な行動ではないけど、なんか俺バイク乗りたいみたいな、
うんうん、
乗っちゃうみたいな、そういう感じ
かもしれないですね。
ちょっと正確に理解できてるか分かんないですけど、
うんうんうん、
いかんせん頭ぼんやりしてるもん、ね。
コロナ明けで。
そう。
まあでもそういう理解だと思います。僕でもそう思っているので、なんかそれぞれ課題があってそれをやり直すためにそのまあ反動でちょっと、うん、なんていうんだろう、問題とされる行動が出ちゃったりするみたいな。
なるほど、
うんうん、みたいなことがまあ特徴としてありますと、
うんうんうんうん、
まあ、ここまで勉強しまして、
うん、
どうするべきなのか、
はい、
考えてきました。お父さん、まず一つはですね、
はい、
思春期ぐらいになってきたらまあ 何歳ぐらいかはね難しいところあると思うんですけど、
うん、
子供が頼りたい時だけ手伝う。
はあ。
いや難しいと思うんですこれ、親としてはすごく
やりたなりそうな気するけどな。
そうなるよね。
ああ。
そう難しいところあると思うんですけど、まあ、できるだけ子供が頼りたい時だけ手伝う、うん、
はいはいはい。
あのアドバイスとかもこっちからはしない。
せえへんねや。
いや多分ねこれがいわゆる自分が求めてない時に言われると積極臭く感じるんだと思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
なので基本は任せる。
なるほど。
いやこれ難しい。
できるかな。
いや難しいと思うんですけど任せる。
できるかな。はいはい、
はい、これが一つ。
お
う。でもう一個がこれ僕すごい大事なことやと思ってて、
おう、
あの小さい頃から自分で考えて決める環境を作ってあげると。
はいはいはいはい。
なんか親が決めるんじゃなくて子供に、うん、自分で決めるように仕向けるというか環境を作っておくと、
うんうんうんうん、
でさっき その発達課題の話ありましたけど、
うん、
まあ、例えば自主性がね、まあ、課題だとすると自分の中で、
うん、
でも小さい頃から自分で考えて決めるってことをやっておけばいわゆる自立につながるわけじゃないですか。自分で決めて行動するっていうのは、
うんうんうん、
なんでその環境を作ってあげることはすごい大事なんかなと。
なるほど。
あの雷吉と春子とかはまあ、やっぱ雷吉がその厳しい性格っていうのもあって、
うん、
おそらくね作中ではそんなに書かれてないけど、まあ、小さい頃からいろいろ言ってきたんだろうなと、
うんうんうん、
ああだこうだ口を出したりとかでこうしといた方がいいみたいなね、
はいはいはい、
言ったりもしてそうなんですけど、まあ、それはまあできるだけ自分で決めれるようにした方がいいんだろうなと。
なるほど。
今僕やってます、実践してて。
おー、やってるんや。どうって。
子供の服をですね、
はいはい、
決めるときにもう僕は選ばずにあの決めさせてます。普段着るやつも
どれがいいって。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
まあちょっとねいっぱい全部持ってくるとあれやから3択か4択ぐらいにしてどれがいいって、
うん、うわなんか見せかけの民主主義みたいになってる。
いや
ほんまはめちゃくちゃ選択肢あるのにこう用意された選択肢だけ見せられて自分で選んだ気になれるやつね。
あのまあまあそう一種はそうかもしれない正直言うとね。
まあね、でも今現実的なこうなんていうか自主性で言うとそれぐらいじゃないと、ね、
そうそうそう、あの、うん、もちろん
こっからやから、こっからこっから
選びに行ってとも言ったことあるんです。服全部置いてあるからこっから選んでって言ったこともあるんですけど、うん、まあ決まらないんだなかなかまだね。それ以外のことに気取られたりもするし。
はいはい、まあそりゃそうだね。
うん、
大人になってからですらむずいのに服選ぶの。
そうやね。
お
う、うん、だからまあできるだけね小さいことからコツコツと、
せやね、せやね、うん、
やれればなと思ってやっていますと。
僕でも今回すごいいい話だなとは思ったんですけど、
うん、
唯一これやばいんちゃうかなと思っている点があって、
はい、
このエピソードをにわこさんに聞かれた場合全て台無しになりそうな気がするん
だ。大丈夫、聞かれないよ、聞かれない聞かれないよ。
大丈夫。
え、まあ、でも聞かれたとしてもさ、
うん、
いいんちゃう別に。
ああ、いや分からん、何かその守ってたら守ってたで「えお父さんこんなこと思いながら接してたんや肝」の場合もあるかもしれんし、うん、最悪の場合やで。
まあまあそれはねあるかもしれないね。
の場合もあるかもしれ
ん
し、
うんうんうん、
え何私が 2,3 歳の頃はこういう風に言ってたのに今全然ちゃうやん肝の場合もあるし。どう転ぶか分からへん。
いやまあこのね今日言ったことは、うん、自分の肝に銘じて生きていきますんでコロッと変わることはない。
いやなんか結構言葉強いなそれ、大丈夫言って。
いや大丈夫、それは大丈夫やと思う。
ほんまに、うん、あほんまか、
うん、今日言ったことは自分のちゃんと考えて出した結論というかね、
はいはいはいはい、
思ったことではありますんで。
大丈夫かなこれ。
大丈夫
な。 10年ぐらい続けないといけないわけでしょこの肝に銘じたからには。
そらそらそうですよ、僕の間のね大事な指針というか。
ああそうかそうかそうか、うん、いやまあでもだからにわこさん聞いてて、いや佐島さんよう言うてくれた、うちの父はそんなんちゃうかったわって思ってる可能性もあるから。
まあそれもあるかもしれん、うん、
にわこさん僕はずっと味方やで。
おい、じゃあずるない、なんかそのポジション取りずるいね。なんかそら強いよな。
誰かが味方してやらんとさ。それは、
あそうそう、あの
お
このね思春期の勉強してる中で、
お
なんかスタンフォード大学かなんかの研究が一つありまして、思春期についての、
はいはいはい、
なんかね13歳ぐらいから親以外の声に脳が敏感になるっていう研究結果があるらしくって、
はあはあ、
なんか12歳ぐらいまでは親の声にすごいあのドーパミンとかこう快楽物質が出るような頭の仕組みらしいんですよね。安心するというか。
なるほどね。まあ親の近くにいた方がいいからってことなのかな。
なんか安心するんかなやっぱり。
ああああああ
。やけど13歳ぐらいからその外での生活が増えてきて、やっぱ外に適応しないといけないって脳がなるんかな多分ね。
へえ。
なんかその親以外の大人の声がすごい脳が敏感になるんですって。
お
う
お
う
お
う。だから親の言うことは聞かへんのに他の大人の言うことを聞くみたいな状態になることがあると。
へえ。そしたら親もボイチェン使えばいいってこと。
いやそうできんのかな分からない。嫌 やろボイチェン使って接しられたらあのさーみたいなおかしいや。
そういつもボイチェン使ってなんかアドバイスするときはボイチェンみたいな。
じゃあね、ほんでそれの観点からいくと佐島さんがその味方につこうとするムーブずるいからやめて。
あ、なんか科学的に証明されている
そうい
い手法なんや。
そうそうそう。
味方につきやすい手法なんや。
佐島さんいい、じゃあついていきますってなるかもしれんや。聞けや。
あのお父さんの財布から3万ぐらい抜いて持ってき。
あかんよ。やめろよ。一応犯罪行為やぞ家族でも。
あ、そうやね、そうやね。
かんで
僕は捕まらへんからね。
いや
捕まるんかな。捕ま
るかも。それは
直接的な指示すぎてちょっと捕まるかもしれない、
ね、うん、主犯扱いされる。
わかった、じゃあわかるよな。
パワハラや、パワハラそれ。
いやにわこさんどうなるか楽しみです
ね。いやもうこのエピソードは聞かせへん。
そうか、
うん、でちょっとね思春期の話後半ほとんどずっとしてましたけど、うん、結構ねこのナンクルナンナイを読む上でもすごい、うん、なんかいい知識やなと思って、
うん、
まあ、もちろんね子育てする上でももうそうなんですけど、なんかその春子の行動原理だったりとか、
うんうんうん、
まあ、雷吉が春子のことわからんわからんって言ってるけど、なんか思春期のまあその特徴、よくある特徴を理解しておくと、あ、そういうことなのかもなと、
はいはいはいはい、
分かってくるんで、まあ、ぜひ今日の踏まえた上です、ですね、まあ、ナンクルナンナイを読むのか思春期に向き合うのかしてもらえればなと。
この回絶妙に子供に聞いてほしいない回やな。
確かに漫画760、あのお子さんのいらっしゃるねリスナーさんも結構ね、
親子で聞いてますみたいなさ、
うんうんうん、
方もいらっしゃる中でさ、この話したらさ、うん、あ、今親自分のことを、あ、良化性があるなって思ってるかもとかさ、なんか喧嘩してる時とかもなんかお互い心の中で、あ、これ漫画760で言ってた発達課題をやり直す時期っていうやつやなとかさ、お互い思いながらなんか喧嘩したりとかするの、なんかちょっとピュアじゃない気するな。
でも冷静になれそうじゃない。あ、そっかみたいなね。
あ、冷静ってかなんか冷めそう。
冷めたら冷めたでええや、落ち着けるから。
まあまあまあ、そうだ、そうだね、
うん、なんでね、はい、はい、
うん、
皆さんぜひ読んで思春期に向き合ってください、
は
い、
親も子もね。
漫画760
エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているので、そちらも遊びに来てください。
ちょっとこのエピソード出してるタイミングやと、
うん、
まあ直近ではねジャパンポッドキャストアワードがあったりしたんですけど、
はい、カルチャー部門最優秀賞いただきまして、はい
はい、ありがとうございます。いただいたんですけれども、
はいはい、
ちょっとねあの時系列前後しちゃうんですけど、
うんうんうん、
ポッドキャストフリークスっていうね、
はい、
大阪でやってたポッドキャストのイベントにも、
うんうんうんうん、
ジャパンポッドキャストアワードの1週間前かな、
そうですね、はい、
にあの遊びに行ってまして、
うん、
まあ、その話ねせっかくなんでしたいなと思っておりまして、
うん
うんうん、漫画760からは私佐島と庭、そして佐島の父が参加しまして、
イベントにね。
イベントに。
そんなことあんまないと思うけど、うん、
めっちゃいろんな人に父ですって言った。
いやだって説明せえへんかったらせえへんかったで誰ってなるしな。
この後ろに立ってるおじさん誰やろってずっと思われてる可能性あるもん。
佐島さんより身長でかいこのおじさん誰。
でかいな。 いや、そうなんですよ。っていうので、漫画760からはその3人と、うん、漫画760からって言うんかな。わからへんけど。まあ、その3人と、
うん、
あと、山本優斗さんね。
はいはいはい。
仲良くさせてもらってますけれども、山本優斗のラジオ誌という番組をされている山本優斗さんが、
うん、
遊びに来てたので、一緒に行って、
はい。
ね、ワイワイなんか、対談みたいなやつを聞いたりとか。
うん、トークセッションかな。
そうか、そうか。ブースを回ったりとかして。いろいろ楽しんだんですけれども、
うんうんうん、
いやうちのお父さんめちゃくちゃ楽しんでたね。
ああ、まあポッドキャストよく聞かれてるんですもんね。
よく聞いてるね。
うん、
すごいな。
僕らより知ってる。
知ってると思いますよ、多分。
うんうんうん。
なんかその、まあ、もちろんポッドキャスト業界がどうこうとか、
うん、
なんかその作り方がどうこうとかじゃなくて、ほんまになんかリスナー一リスナーとしていろんな番組を聞かれてて、
うんうんうん、
聞かれてて、聞いていて、
せやな、
ちょっと親に対する尊敬の念が出て
しまった。いやかましいわ。
それ聞いていて、ね、
うん、
特に、
うん、
道草をはむっていう番組の道草さん、
はいはいはい、いろんな雑草をね。
そうそうそう、雑草を見ると食べたいと思う方が、
うん
うん、なんかすごいなんかファンらしくて、
うんうんうん、
お父さんの時も書籍を出されてるんですよね。道草をはむの番組で、
うん、
まあ、道草をはむっていう書籍を出されてて、
うんうんうん、
でそれをもう買って、
うん、
道草さんにサインももらって、
うん、
でなんかそう道草といえばねみたいなちょっと小話みたいなのもお父さんの持ちネタの小話みたいなのもして
なんかちょっとお父さんの小話目の前で見たくないかも。ちょっと恥ずかしいかも。
いや僕目の前で小話し始めたから違う方向向いて
やっぱり恥ずかしい。
うん、ちょっとそれはさすがに恥ずかしいと思った、うん、これは両家性やね。
両家性じゃない。それは
お父さんがその楽しんでる姿すごいもう慈しむべき光景やと思うけど、
うんうん、
その他の人にこう小話をしているところは見たくないっていうこのうん、っていうね、
うんうんうん、
めちゃくちゃ楽しんでましたねお父さんね。
いやよかったですわ、
うん、
まあ、お父さんがね来られてましたけど、
うん、
実は会場付近には、
うん、
お母さんと
そう、
それから佐島さんの奥様も来てらっしゃって
あ、そうですそうですそうです。ちょっとうちの、母親はポッドキャストを全く聞いてなくて、
うんうんうん、
で妻も聞いてはいるけど、まあなんかお母さんと一緒に、うちのお母さんと一緒にまあちょっと大阪観光しようかなみたいな、難波のあたりをね、
うんうんうん、
ちょっと見たりしようかなみたいなことを言ってて、
うん、
ちょっとまあ僕と父親だけこうイベント来たみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
いやなんか不思議な光景やったね。
いや不思議やったし、ね、キテレツ食事会を逃した、めっちゃ僕悔しいんですよ。
そう、一応昼ご飯をまあ、食べに行こうという話をしてたんですよね。
うんうんうん、
これも佐島家がもう行きつけの、
うん、
御用達のですね、
はい、
東洋亭というハンバーグ屋さんがありまして、
うんうんうん、
でそこでランチを食べようっていう話をしてたんですけど、
はい、
でも山本さんがこう、まあ、あんまり大阪に来る機会がないから、
まあ、関東に住まれてるんかな
今。そうですね、
うん、
一応大阪にも住まれてた時期あったけど、一応福井で育って今東京にいらっしゃる、
うんうんうん、
のでなかなか大阪に来る機会がないからっていうので、
うん、
まあちょっとこう粉物を食べたい、
まあいわゆるお好み焼きということだね。
お好み焼きとか、
うん、たこ焼きとか、
たこ焼きとかキャベツ焼き、イカ焼き、いろいろありますけど、ネギ焼きとかね、いろいろありますけど、お好み焼きって一くぐりにされたけどね今。
いやもう一くぐりにして分かりやすいように
だから粉物って一くぐりにしたやん。だから
粉物って分かりづらいけどな。
ほんま
だってパンケーキだって粉物や。
いやー、でも大阪で粉物って言ったらわかるやん。
いや、パンケーキの有名な店もあるから。
一般的な常識としてさ、カルチャーを背負う我々としてはさ、
ほんで、
わかるわけじゃないですか。
はい、
まあそうで、粉物食べたいっていう話をしてたんですけど、
うん、
まあうちのお父さんとお母さんが、まあ粉物か、みたいな。粉物もええけどな、みたいな感じで、あんまり全く乗り気じゃなくて。
せやって、もうなんかさ、
そうそうそう、めちゃくちゃ面白かった
な。なんか意見が違ったやなって感じはした、それは。
いや、なんか大阪が出たなって思った、あれは。おなんか行きたいとこ決まってんねんな、もうって思った。
ハンバーグが食べて、ハンバーグの口だったわけだね。
まあそうだと思いますわ。でなんかじゃあ 別々で食べよっかみたいな、なんかそもそも親と一緒に食事すんのなんか気まずいやろみたいな感じになって、まあ僕庭さん山本さんの3人で、あとお父さんお母さん僕の妻の3人で分かれて食べようと
一回合流したんやで、わざわざ。
そうやね、一回ね合流したのよ。
そう合流して、あ僕はこっから、うん、あなんてキテレツな食事会が始まるんだ、ワクワクするなって思ってたんですよ。
僕も一体どうなることやらと思ってたけど、
そう
まさかの空中分解っていうの
そんなことあると思って、
めちゃくちゃ面白かったな、
ショックやったよ、う
ん、いやでも僕も僕でお母さんお父さんには好きなもん食べてほしいなと思ったからだから無理やりね、
うん、それはまあそうやけど、
そう連れてくのもなと思ったけど、
うん、だから僕は内心山本さんめーって思ってた。
いやでも山本さんの気持ちも分かるからね。
分かる分かるけどどっちか折れてやと思った
いやもうしゃあない、それは
しゃあないけどね、
あれも妥協っていうか折衷案やったから、
まあまあそうだね、みんなが幸せになる選択肢、
そうそう、みんなウィンウィンやったからあれ、うん、庭さんだけよルーズ、
うん、僕だけやった、犠牲者やった。
あいや犠牲者って言うけど、じゃあ庭さんあれやで、ちゃんと僕のお父さんが払ったお金ちゃんと返しよ、そんな犠牲者とか
言うの。いや美味しかったよ、あれはあれで楽しかったし充実してたけど、
うん、そう粉もんちょっとね高級そうな粉もんのところ行って、
うんうんうん、
お父さんがもうこれは出すからっつって、うん、で裏で僕はお金もらってたんですけど、
うんうんうん、
なんか好きなもん食べっつって言ってたけど、庭さん犠牲者って言ってます、お父さん聞いてます
、うん、まあキテレツ食事会を逃したの犠牲者それは
まあそりゃそうかも、
そう、うん、逃したショックやった。
いや楽しかったね。でも
一個だけそう言いたいことがあって、まあ、このね、うん、漫画760では佐島お父さんはよく話に出てくるわけですけど、
はいはい、
佐島お母さんはほとんど出てこなかったわけじゃないですか。
あまあまあ聞いてへんからな、たまに聞いてくれてるみたいですけど
まあほとんど出てこなかって、うん、まあどういう存在か知らなかったんですけど、多分ね1ヶ月前ぐらいに佐島さんが急に写真を送ってきて、
は
い
はいはい、あれやね、サバそうめんやったっけ
食べてるもんはまあいいやけど、うん、
そう長浜のね、
そう漫画760のトレーナーを着た笑顔のお母さんの写真を送ってくれて、その時に初めてお母さん見たんですよ、
うんうんうん、
ですごい笑顔の写真で、うん、僕はその写真からすごい、あ優しそうなほんわかした感じの方なんかなと思ったら、
うんうんうん、
めちゃくちゃしゃべりのお母さんやった
いやいや優しそうでほんわかしてるよ。
いやほんわかはしてない、ほんわかはほんわかじゃない、
ほんわかはしてるよ。
いやほんわかじゃないな、しゃべりはめちゃめちゃ勢いがあってあ佐島さんのしゃべりはお母さん譲りなんやなっていうことを発見できた。いやいやいや、
そんなことはないですよ。
いやそう
だって、ほんわかしてますよ。
お父さんはどっちかというとね、まあシャイなタイプの方じゃないですか。
あそうだね、シャイやね、どっちかというとシャイ、
うんうんうん、今の佐島さんを見たら、あこれはお母さん譲りなんだっていうのがはっきり分かった感じはありましたね
いやお母さん実家おるときさ、僕がこうイヤホンして音源編集しててもブワーって喋りかけてくるからすごいよね実家で音源編集全然進まへんもん
うん、まあでも佐島さんそう言ってるけど、多分他の人から見たら佐島さんもそういう感じなんやと思うよ。
ほんまに僕人が作業してるときはちゃんと黙ってるで。
あそうかな、
黙ってる
どうかな、
うん、
まあみたいなところですかね。他にもいっぱい喋りたいことありますけど、
まあちょっと長くなってきたんで
ね、農業クイズやったとか、タロット占いやってもらったとかいっぱいあるんですけど。
ありましたね。あの後も大阪城行ったりしましたからね。
あそう行ったいろいろあるんやけど、またちょっと機会があったらかな、その話を。
まあいろいろ語り足りないところはありますけれども、
はい、
一旦じゃあ今回はこんなところで、
はい、
まあということで皆さんまた来週お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。